Cone Radio。
こんにちは、リモコンラジオ MC の四条明です。このチャンネルは古今東西趣味100般について自由気ままに語り散らかすインターネットラジオです。本企画僕も私もマーベルズでは、みんな大好き MCU マーベルシネマティックユニバースについて語りたい人、あるいは語ってほしい人をお招きし、 MCU と共に歩んだ人生をインタビュー形式で語っていただきます。今回のゲストは新谷さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。私、新谷と申します。
はい、
はい、普段はですね、あのクラブハウスという、まあ今はもう下火になってしまったSNS なんですが、
はい、
そこで、まあ、はい、よく、まあ、マーベルだったり、まあ、映画関係のお話をいろんな方とあのさせてもらってます。
クラブハウスね、始まって数ヶ月は僕もね、はい、あのやっぱ喋りたがりのオタクが集まる場所だったんで、うん、
はい、
やってたんですけれども、まあ、はい、いや楽しかったですよ、
はい、
ただね、ツイッターのスペースとかもできちゃったりとかして、
うん、そうなんですよね。なんならここだけの話っていうわけでもないんですけど、
はい、
多分アキラさんと同じ部屋に何回かなったこともありますね。
多分そうですね、あの
私が話してて下にいらっしゃったりとかっていうこともあったと思います。
ありました、ありました、多分。まあ、
今日はちょっとこんなご縁で、
こんなご縁で、でまあクラブハウスというかね、またそのツイッターの方で、はい、ぜひ喋りたいという方で、連絡をいただきまして、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
でとね、新谷さん、そのなんだろう、連絡いただいて、そのプロフィールを拝見したときに、
はいはい、
あのユニゾンスクエアガーデンが好きという、はい、
そうですね、
あのバンドのね、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンドがあって、はい、で僕もタイガー&バニーっていうね、アニメの最初のオープニングをユニゾンスクエアガーデンがやっていて、
は
い、
うん、そうですね、
最初のオープニングっていうか、なんかずっと歌ってるんですけど、いろいろ、
はい、
なんかそこから入りで、お、なんかこのバンドの曲いいじゃんと思ってずっと聞いてたので。
そうなんですよ、僕も同じくそこからなんですけど。
あ、そうなんですか。はい、
はい、もうそこからもう約11年ですね、とハマりし続けてます。
うわ、そうか、
そうなんですよ。
タイバニって、そう、そうか、そうですね、
はい、もうどちらも好きすぎて、タイバニもユニゾンスクエアガーデンも好きで、う
ん、あ、それはそれは、
はい、もうタイバニのイベントとかも行きました。ユニゾン、半分ユニゾン目当てなんですけど。
ああ、わかりますよ、あの、はい、歌いますもんね。
そうなんですよ、うん、歌ってくれるんで、
はい、はい、ということでですね、まあね、このマーベルズの企画が、まあその MCU の話もするけれど、何よりあの MCU が好きな人の話を聞くみたいなコンセプトですんで、
はいはい、
ぜひぜひね、今回語っていただければと思うんですけれども、
はい、
じゃあまず、最初の質問といいますか、
はい、
一番最初にそのマーベルの作品に触れたというか、
はいはい、
っていう瞬間はどこだったんでしょうか。
一番私のマーベルの最初は、
はい、
サムライミ版のスパイダーマンですね。
はいはいはいはい。
はい。で、まあ当時まだ僕も小学生だったんですが、
はい。
毎週ですね、レンタルショップ、ビデオショップ、
はいはいはい、レンタルビデオ。
はい、レンタルビデオショップに行って、家族でこう一人一本ずつ好きなの借りていいよみたいな感じで、
はい、
好きなものをこう毎週毎週借りてたんですね。
あ、いいですね、はい。
はい。で、もう私も、小さい頃からこうヒーローもの好きだったので、お、スパイダーマンってやつがあるんだと思って、もう見てからもうそこ完全に心を奪われましたね。
まあ、わかりやすくヒーローっぽいですもんね、スパイダーマン。
はい、そうですね、やっぱヒロイックでしたし、まあ、当時まだビデオだったんですよね、うん、確か。
はいはいはい、VHS。
VHS で、VHS で、スパイダーマンをすごく見てて、で、1週間に1回借りて、で、次の週に返すじゃないですか。はい、
返しますね。
で、僕大好きすぎて、返して、その後、はい、次もう一回スパイダーマンを借り続けてたんですね。
はいはいはい、はい。
それでもう、母親が、もうそんなに好きなら買ってあげるわよって言われて、
はい。
DVD、まあ、当時最先端だった DVD を買ってもらった、あ、
ね、
はい、思い出があります。
ああ、なるほどなるほど。え、スパイダーマン1ですか、はい、スパイダーマン2?
1、DVD 買ってもらったら確か2ですね。
2か、両方、同じぐらいかな、はい。
はい。2だった気がします。
はい、ありがとうございます。僕もね、はい、多分、スパイダーマン、1と2が多分、買ってもらった DVD っていう枠では結構最初ですね。
そうですよね。
なんかすごい凝ったパックの、なんか紙パックみたいに入ってたやつ。
はい。 こうスリーブにこう最初入ってた
り。そうそうそうそうそう。なるほどなるほど。
持ってますね、きっと。実家にはあるはずです。
あ、僕もね、実家にありますね。
ありますよね。
はい。
多分僕ら、ちょうど僕がちょっとアキラさんの上ぐらいだと思うんですけど。
そうですね、
はい。はい。世代的には同じだと思うので、はい、僕ら世代はそういう方多いんじゃないかなと思ってます。
ちょうどなんかね、DVD っていうものがね、売り出された時ですもんね。うん、2000年代
初頭。そうですね、ちょうどね、あの、プレステ2が出た頃なので。
そうですね。
ね、ちょうどスパイダーマンといえばっていうところで言うと。
あの、なぜかスパイダーマンの DVD の映像特典に、プレステのゲームのヒント入ってましたよね。
はい、入ってましたね。
そう、映像
見たことあります。
あれ何なんだと。すげえ序盤の全然簡単なステージのヒントが入ってるっていう。
はい。
はい。
懐かしい。
ありがとうございます。
はい。
で、かれこれ時は流れ、はい、MCU が始まるわけですけれども。うん、
はい。
MCU に、その、はい、最初に入ったというか、最初に見た MCU 作品って何だったんでしょうか。
あ、最初は、アイアンマンでしたね。
アイアンマン、はい。
はい。そこからやっぱりスパイダーマンを見てから、
はい、
自分自身が映画好きになり、こういろんな映画見るようになって、はいはいはい、こういろんな映画をこうレンタルショップで借りるようになり、
はいはいはいはい、
で、こう、マーベルのこうヒーローの新シリーズみたいな形で出るよっていう
ところ
で、やっぱ、はい、アイアンマンはすごくこう、まあ、ヒロイックなデザインですし、
はいはいはい、
こう惹かれて、はい、そこで見たのが初めてだったと思いますね。
なるほど、なるほど。当時、なんかね、あの、アイアンマンとかハルクとか一緒に宣伝してましたね。
そうですね。もうなんかそこで、あ、なんか新しいことをするのかな、みたいなワクワク感はすごくありましたね。
うん、うん。
もう今となってはもう遠い昔のようなんですが。
ね。
うん、
なんかすげえ宣伝してましたよね。
はい、してましたね。なんか、話がつながるみたいな。
うん、うん、うん、うん。うん、なるほど、なるほど。で、まあ、その後、MCU にどんどん入って、
はい、
でそうですね、 MCU の、まあ、推しキャラというか、
はい、
キャラクターでこの人が、まあ、一押しでもいいですし、
はい、もう今一番ホットなキャラクターなんですけど、
はい、
雷神ソーですね、マイティソーが一番好きですね、
はい、いいですね、
もう大好きなんですよ、もうなんなら一作目、の時から、まあ、アイアンマンあってソーがあってキャプテンアメリカがあったじゃないですか、まあ、フェーズ1の頃ですね、ですね、はい、でやっぱりその時点で割と、まあ、2トップはどうしてもアイアンマンとキャプテンアメリカだなって印象は、
はいはいはい、
こうあると思うんですけど世間的には、で僕はやっぱりソーが一番こうファンタジックなこう世界観でしたし、
なるほどなるほど、
はい、もうハンマーを持ってこう敵をかち割るみたいなキャラクター性はすごくかっこいいなと思って、
はいはいはい、はい、
一番のもうその当時から一番のお気に入りキャラでした。
なるほど。シンユさんはあれですか、ファンタジーの方が、どっちかというと好き？
ファンタジーの方が、まあ、若干、まあそうですね、ファンタジー寄りの方が、もともと、こう、ディズニー作品とかも好きですし、
はいはいはい。
あの、ソウってすごくウルトラマンに似てるなって僕思ってるんです。
なるほど、はい。
はい。結構、あの、異星人だったり、
はい。
こう、人間を助けてくれるっていう意味では、結構こう、日本のキャラクターで言うとウルトラマン、はいはい、ヒーロー像で言うとウルトラマンに近いなと思ってて、僕本当にウルトラマンも大好きなので、そういうこう近いところで行くと、マーベルのキャラクターだとやっぱりそうなのかなと。
確かにそうですね。ちょっとなんかこの、うん、ね、まあ最近すごい人間っぽくなってきましたけど、
はい、
なんかこう、なんだろうな、ちょっとなんか感覚のずれたところとか、
うんうんうん、
あとなんかその、まああの映画だと違いますけど、コミックだとね、人間になんか、うん、なったりとか一体化したりとか、
そうですね。
なんかいろいろあったりとか、
はい。まさにウルトラマンっぽいところもあったりして。
うん、なるほど、なるほど。
うん、
ありがとうございます。
はい。
もうどんどんいっちゃいます？
はい。
じゃあ、この MCU の、個人的な、まあ、名場面っていうところがあれば教えてください。
はい。はい、まあ、もうこれもですね、私もちょっと正直アッセンブルに匹敵するレベルだと自分の中で思っていて。
はいはいはい。
まあもうソーが好きって時点で結構お察しの方もいるとは思うんですが。
はい。
もう僕はあの、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの、あの、ソーが、あの、ストーンブレイカーを持って、
はい。
ワカンダにこう降りてくる瞬間ですね。
はい。
もうあそこがたまらないですね。
いいですね。うん。あそこ、まあまあね、後々考えると、まあそのね、あの、いろいろあるわけですけれども、
はい。
あそこのテンションの上がりようすごいっすよね。
すごいっすね。未だに、僕はエンドゲームのあのシーンとかあのシーンより上がりますね。
うん、なるほど、なるほど。
個人的には。
なんかこのちょうどね、いい感じに苦戦してるところにっていうところもありますし、 あと僕的にはとうとうビフレストをコントロールできるようになったっていう。
あ、わかります、めちゃくちゃわかりますもう、うん、虹が降りてきた瞬間の上がりよったら半端なかったですね、うん、
ねビフレストと、あとソウっていうのがやっぱこう頭一つ抜けてね、
はい、
まあフィジカル的にも強いですし、
うん、
うん、なんかすごい戦力になる存在でもあるし
ね、え、よかったですね。でもあそこでやっぱアベンジャーズのテーマが流れるっていうのも、
はいはいはい、
すごくかっこよくて、でもまあそこがちょっと映画的にはまあ切ないところでもあったりして、
そうですね、
ね、そこが割とそういうところも相まって好きですね。
うん、いやそうですよね、まあまあ実際ね、うん、結果的にはああなってたわけではありますけれども、
はい、
まあそこでこのね、うん、ちゃんとそのヒーローとしてのアベンジャーズというか、
うんうんうん、
やっと来てくれたっていうこの上がり方。
そうなんですよね、こう他のキャラクターがこう来たみたいなこう表情がちゃんと映るのがまたいいんですよね、
うんうんうん、いいですね、ありがとうございます。
はい、似たような感じにはなるんですが、
はいはいはい、
僕はすごくソーラグナロクの、
はい、
覚醒シーンも、
はい、
めちゃめちゃこう好きで、
ね、お前は何の神だみたいな、
はい、ハンマーの神じゃないじゃろみたいな、オーディの言い方がすごい好きで、
はい、
あそこもやっぱ上がりますね。
いや、あれね、はい、
結果的にあれも負けちゃうんですけどね。
そうですね、あそこまあまあね、僕的にはこうあれじゃあなんか今までの辺の演出とかどうなんだろうっていう思いもよぎりながら、うんうん、あでも上がるっていう
ね、なんか曲も相まってやっぱ、
うん、
単純にシンプルに上がるみたいな。
そうですね、あれは本当に映画のねやっぱクライマックスの一つとしてすごくいい場面で、
うん、はい、バッタバッタ倒していくとこが、
うん、
もうかっこよすぎましたね。
そうですね、はい、やっぱそのアベンジャーズの中で一番このなんだろう、うん、敵をド派手になぎ倒すっていうシーンが似合いますね、
はい、そうですね、やっぱり斧とかハンマーってやっぱ武骨ですし、うん、日本のキャラクターってあんまりいないですよね。
そうですね、そういう武器持った
ヒーローというか、
でかい武器っていうのが意外とあんまりいない、
うん、ですね。
槍とかはいるけど、
はい、やっぱり最近の戦隊ヒーローとか仮面ライダー見ててもちょっとこじんまりしてるなって印象があ
るので、はい、そうですね、後々でかい武器が出てきたりはしますけど、
はい、なのでやっぱり雷でどこドガーンってやってしまったりとか、
うんうん、
こう斧とかハンマーでぶっ倒すみたいな、こう単純明快なバトルがやっぱり好きですね、
うん、ありがとうございます。
はい、
ではですね、次の質問が、まあ、その MCU に関する、
はい、
まあ、思い出だったりとかグッズだったりとか、
うんうん、
まあ、なんかその MCU があった人生の中で、
はい、
こういうことがあったよみたいなのがあったら。
そうですね、まあ、はい、僕の中でもう一番でかいのはやっぱり、
はい、
インフィニティウォーの公開初日ですね。
はいはいはい、はい、
正直エンドゲームの時より緊張しまして、
はい、
はい、もうその日は一日休みを取り、
はい、
朝一で映画館に行ったんですね。
はいはいはい。
でも、やっぱり、こう、アベンジャーズがみんな集まるっていうのはもう、前段階で分かってたので、もうウキウキで私行ったんですね。いろいろグッズも買ったり、パンフレットも買ったり、まあ、ポップコーンとかも大量に買って、劇場の中に入ったんですが、
はい。
もう、なんか、そこまでが、ピークでしたね。なんなら。
はい。
でも、私はそこから、劇場に座り、映画を見始め、開始数秒経ったとこからもうポップコーンが食べられなくなりました
、うん、もうね、そんなことしてる場合じゃないですね。
そうなんですよ、もう見てる方は絶対わかると思うんですけど、
はい、
もう私人生でもう最初で最後と思うんです、買ったポップコーンを残すっていう、
はい、
今後一切ないと思うんですそれぐらい衝撃で
味とかわかんないですもん。
味とかわかんないですし、もうその日、はい、丸一日休み取ってたのに、結局その日何もできなかったんですよ。ご飯も食べられないし、眠れもしなくて、は
い。いいですね。
はい。もう最高にこう、なんていうんですか、言ったら、マーベルスタジオのカモじゃないですけど、
うんうんうん
うん、いい感じでこう気持ちをぐちゃぐちゃにされたなって感じがあって、うん、まあ、最高でもあり最低の思い出ですね。
そう。いや、実際そのほら、エンドゲームは、
はい、
まあなんか、何かしらで逆転してちゃんと勝って終わるんだろうっていうゴールじゃないですか。
うん、
そ
う
ですね。
うんうんうん、
インフィニティ・ウォーはだって当時本当に何が起こるかも、だって公開前は当然、ね、わかんないですし。
わかんないですね。
まあ、なんとなく集まる、誰が出るかもね、全然サプライズで。
う
ん、
はい。
ちょっとエンシェント・ワンとかもサプライズでしたもんね、当然。
そうですね、あの辺もね。
だなんとなくみんな集まるぞっていうお祭り気分から始まり、
うんうんうん、
いざ始まってみるともうなんか、ついてけねえっていう。
いやね、もうなんか、それこそ、さっきのその、ソーが降臨した時は、めちゃくちゃテンション上がったんですけど、うん
はい、
そこからこう、どんどん落ちていくじゃないですか。バッタバッタ負けていって、ね、なんならみんな消えていって、
はい。
もう、ね。
だって、あんな映画なかったですもんね。ヒーローが負けて終わる映画ってないから。
そうですね。うん、そこなんですよね。やっぱり僕たちが見てきたヒーロー映画って、やっぱりなんだかんだヒーローが勝って、万歳で終わるものだったので。
そうですね。
はい。もう食らいましたね。
いやー、本当にね。ま、しかもまあね、まあ、要はその、原作がコミックなんで、
はい、
原作コミックだし、まあ、映画シリーズとしても、
うんうん、
まあなんか何かしらで多分帰ってくるんだろうというのは、ありつつ、
はいうん、
ね、本当になんか、負けて、しかも消滅してってね。
そうなんですよ。
いやー、僕もね、インフィニティウォーの時確か、あれは0時上映で行ったのかな、
はいはい、
新宿でやってた、うんうん、朝0時からのやつで行ったんですけど、
はい
みんなちゃんと始発とか待ってたのかなっていう。
そうですよね。僕多分その精神状態で朝までどっかで時間潰すか無理でしたね。
うん、あれはあの衝撃は本当にもう今後10年20年ないんじゃないかっていう。
いやもうないですね。あの衝撃と、あとは僕はそれにプラスエンドゲームまでの1年間っていう期間が、
はい。
すごく怖かったというか。
いや、そうですね。
はい。やきもきした一年でしたね。
チューブラリンのままね、一年待たされて。ありがとうございます。
はい。
じゃあそうですね、
はい。
最後の質問になるんですけど。
はい。
今後、なんかね、いろいろヒーローだったりとか作品も増えていきますけれども。
はい。
なんか期待する作品とかあれば教えてください。
うん、今、一番、ね、それこそ話題にしたいのはミズ・マーベルですね。
ミズ・マーベル、はい。
はい。もう最終話、これネタバレして大丈夫ですよね。
あ、大丈夫、大丈夫です。
あんまり良くないですかね。
は
い、
大丈夫か、この、ね、大丈夫ですか、皆さん。大丈夫だと思いますが。
大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。きっと見てる方がほとんどだと思うんですが。
多分、はい。
うん。やっぱり、最終話で、まあ、分かってたんですが、やっぱり映画にこう繋がっていって、はい、しっかりこう出てくるよっていうのが、うん、見れたのはすごく良かったですし、
はいはいはい、
カマラ・カーンのキャラクターがものすごく魅力的だったので、
そうですね。
はい。
他のキャラクターとの一緒にいるところ見たいっていうね。
そうですね。そう、なんか、その家族とか友達とか周りの人に助けられてっていうカマラ・カーンが、うん、今度は他のヒーローとどう絡むのかみたいなのはもうめちゃくちゃ見たいですね。
そうですね、
はい、
うん、結構まあね、今後ヒーローたちの一員になっていくっていうところではあるけど、周りの人たちがみんなねすごくいい人なんで、
そうですね、
うん、なんかそこの帰る場所もちゃんとありつつの、
はい、
ヒーローとしての活躍、
うんうん、
主演のイマン・ベラーニちゃんがすごくいいですね、
はい、ね、すごくいいですね。やっぱ等身大のこうキャラクターがちゃんとそこにあって、
うん、なんかすごいもっちゃもっちゃした喋り方も
そう、わかります。すごく可愛いですね。
うん、あれは確かにその新しい新世代のヒーロー像としてすごく魅力的で、
はい、あとはやっぱりガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですかね。
はいはいはい、ガーディアンズ、はい、
ガーディアンズ、3がある前にホリデースペシャルがあるようなので、
はいはいはい、
ちょっと今年の年末あるかなと思ってすごく楽しみにしてるのと、
そうですよね。あれはアイアムグルートとは別にホリデースペシャルが多分あるんですよね。
はい、う
ん、
そうですね。で、ラブ&サンダーでガーディアンがちょろっと出てきて、
ちょろっと出ましたね。
はい、どうなったんだろうなみたいなのがやっぱり気になるので、
はい。
はい、ガーディアンズが今後どうなって、どうこう、まあ、締めていくのかなっていうのは、すごく気になりますね。
うん。そうですよね。何かしらやっぱ、ね、締め どっかしらでこう締めのやつがないとっていうところは
あって、うん、そうですね。あとは、うん、ガモーラが結局チューブラリンのままなので。
そうですよね。まあなんかね、コミックって結構生き返ったりはしますけど、
はい、
あれはどうこっちも受け止めたらいいのかっていう、
うん、なんかね、やっぱ分かんないですよね。
うん、まあ、そこどういうね、うん、落としどころでつけていくのか。
はい、
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、
まあ、こちらがご用意した質問はこんなところで、
はい、
ですけれども、なんか、語りたいこととかあったりします？
そうですね。私、やっぱり、マイティー・ソーの話というか、ラバンド・サンダーの話にどうしてもなっちゃうんですが。
はいはいはい。
はい。もう、アキラさんの、ね、リモコンラジオも、回も、もちろん聞かせていただいたんですが。
なるほど、ありがとうございます。
僕も最高の一言でしたね。
まあね、公開後いろいろちょっと経って、
はい、
もっといいとことか、うん、あれここはどうだったんだろうみたいな、冷静になったらちょっと見えてきたりはね、
しましたけど。ありますね、やっぱり。うん。もう僕も3回見たんですが、
はい、
そうがあるなと思う部分もあるし、あ、ここはもしかしたらこういうことなのかなっていうふうに、こう、捉えられる部分もやっぱ複数回重ねるごとに、
そうですね。
出てきたりするので、
うん、
よりこう、シンプルなだけに味わい深くもなりますし、
はいはいはい、
あと曲が割といい使われ方をしていて、
はいはいはい、
曲の意味も知ると、あ、こういう意味でこの曲使ってるなっていうのも分かって、
そうですね、一回見てから曲を調べてもう一回見るっていう、
は
い
は
い、
そうですねそ
うい
うところも割とこう楽しめるポイントなので、でもやってない方いたらぜひやってほしいですね
そうですね、シエさん的にはどうですか、ラバンドサンダーの一番好きな本当にワンカットとかワンシーンとかあったら。
僕は何ですかね、結構この見た目というかこのアクションかっこいいなと思ったのは、ソーが、はい、ゼウスにサンダーボルトを投げられて、
はい、
一瞬でパッとこう取り返して投げ返すところとかは最高にかっこよかったですね、は
い、あの動きいいですね、
あの動きめちゃめちゃかっこよかったですよね
はい、
あれが割とお気に入りなのと、アキラさんもおっしゃってたんですけど、はい、3人が飛んで船に乗ってこうガッとこう足元だけ足首のところぐらいまでしか映らない、はい、この足元でドっていうのがすごくこう、はい、決めのカットになって
あれかっこいいですよね、
はい、すごいかっこよかったですね、あそこも好きでしたね。
まあというところで、
はい、
はい、いろいろ語っていただきまして、
はい
はい、どうだったでしょうか、どうだったでしょうかって質問もいいんですけど
まあ普段はですね、割と結構ダラダラ喋ってることが多くてですね、
はいはい、はい、
まあ、何々の感想会とかいう感じでやらせていただくことも多いんですが、はい、結構派生していったり他の話題になっていたりもするので、はい、まあ、こういった感じでこう質問形式でお話しさせていただいて、まあ、僕もちょっと、はい、まあ、ちょっと濃い話になりかけたかなと思ったんですが、はい、楽しくお話しさせていただきました。
なかなかね、こうやってこう自己紹介じゃないですけど、自分のこういうデッキを見せるシーンってあんまないですもんね。
そうですね、ないですよね、うん、
いやー、ありがとうございます。
はい、
じゃあユニゾンスクエアガーデンの初めてにおすすめの曲でも語っていただいて、
はい、そうですね、まあ今ですとやっぱり新曲を聴いていただくっていうのも、
はい
はい、もちろんいいと思うんですが、やっぱりポピュラーのところでいくと、結構皆さん知ってる曲が、シュガーソングとビターステップ。
はい。結界戦線のエンディングですね。
そうですね。はい。と、やっぱオリオンをなぞるは、まあ、
はい、
ユニゾンの、まあ、二大巨頭といっても過言ではないので。
そうですね。やっぱどっかしらで聞いたことあるって言ったらこの2曲ですかね。
はい、ですね。まあ、そこを聞いていただいて、まあ、キャッチーなところだと、
はい。
君の瞳に恋してないっていう、まあ、3年前ぐらいに出た曲なんですけど、
はいはいはいはい、
それもすごくこう、管楽器が乗ってたりして、すごくこう、はい、ゴージャスな曲なので、結構ポップで乗りやすいから、
そうですね、
おすすめしてますね、はい。いろんな方に。
僕はですね、はい、なんで俺の話になる
の？明さんのおすすめぜひ聞きたい
ですね。僕はですね、やっぱユニゾンスクエアガーデンを、
はい、
やっぱタイアップで知った、
うんうんうん、
身としては、
はい、
タイアップソングを作る天才のバンドっていくつかあるんですけど、
はい、
ユニゾンはその一つだと思ってて、
あ、うん、なんか自分のことのように嬉しいですね
いや、まあそのね、もちろんあの結界戦線のエンディングのシュガーソングとビターステップもいいですし、
はい、
あとタイガー&バニー関連で言ったら、
はい、
もちろんあの今シーズン2のオープニングのカレイドプラウドフィエスタと、
はい、
最初のオリオンなぞるもいいですし、うん、あの劇場版のねエンディングだった、はい、あのリニアブルーを聞きながら、
あ、リニアブルーですね、いいですね。
とあとですね、その後の映画の曲もやってて、で、
はい、
それの B 面でしたっけ、
あの I wanna believe 夜を行くですね、あれはもともとタイバニの主題歌としてもともと作ってたのがあれだったんです、
はい、あ、そうなんだ、で作ってたやつでそれを、はい、あの入れたっていうことですよね、
そうなんです、
作ってあれすごいっすよね、
あれは本当にすごくて、
そんなことしていいんだっていう、
そうなんです、今年まで本当にタイバニーのイメージソングみたいな扱いだったんですが、はいはいはい、ついにタイバニーのイベントでとうとうその曲をやってしまったんですよ
はいはいはい、
もうそこでもう全員こう、まあ、もう今コロナ禍のイベントなので声は出せないんですが、はい、もうみんなうーってなってましたね、
そうですね、ついにそこでやっちゃうんだって、
はい、もう一番驚きました
うん、あとですね、そうだな、あの、なんだっけ、あの、なんてドラマだっけ、あの、サイレント・リブレ・ミラージュっていう。
あ、あの、デジタルシングルで出したやつですね、1曲だけ。
はい。
はい、
確か、ダンスイっていう、
はい、
あの、水泳ものの、
はい、
あの、水泳部のドラマで、
はい、
で、これの、あの、脚本を、あの、タイバニと同じ吉田絵里香先生がやってるんですよ。
あ、そうなんですね。
多分そのつながりじゃないかなと思うんですけど、
はい、
このサイレントリブレミラージュは本当にあの水泳の時間を思い出す歌詞なんで、
へえ、確かにあ、確かにそうですね、
これすごい好きですね、
あ、すごい、あのいいとこついてらっしゃいますね、
あとは歌詞だ、あの本当歌詞がね、あの、はい、全体的には何言ってるか分かんないんですけど、
うん、
なんか
早いですからね、
そうなんですよ、うん、あのでその歌詞読んでもなんか文法とか割とはちゃめちゃなんですけど、
はい、
こう聞いてる時の気持ちよさが本当段違いなんですよね、でその中で言うとあの 10% ロール 10% ロマンスっていう、はい、これはあのボールルームへようこそっていう、
ね、はい
はい、あの社交ダンス、
はい、そうです
ね、を、なんていうか社交ダンスの部活じゃなくて、
部活ではなかったですね、確か、
そうですね、あのダンサーを目指す、うん、少年少女の話なんですけれども、
は
い、このね歌詞がね好きですね、
これね、これもすごくいいですね、これボールルームは確か主題歌を2回やってるんですよね、
はいはいはい、
2期と2期とユニゾンスクエアガーデンが主題歌をやってて、
なんかユニゾンスクエアガーデンってそういうとこいいですよね、はい、面倒見がいいというか、
そうなんですよ、それがすごくアフターケアも充実してると言いますか、
はい
はい、
そうですね、はい、というわけで、ぜひね皆さんユニゾンスクエアガーデン、あのアップルミュージックとかの配信でもね聴けますんで、
そうですね、もうぜひぜひ聴いていただいて、で、ユニゾンスクエアガーデン一番はライブで聴いていただくのが一番いいので、
はい、まあそうですよね、
はい、どのバンドも言えると思うんですが、
はい。
やっぱ生の音が一番いいので。
うん。いや、そうなんですよね。ユニゾンスクエアガーデンって、いわゆるあの、スリーピースバンド。
そうですね。
あの、ボーカルギターとベースとドラムの3人なんですけど。
うん、はい。
そうですね。やっぱ、それこそやっぱり、ライブで聞くと、3人のね、それぞれやっぱ生のパフォーマンスが浴びられるというか。うん、
本当に最高なので、もう皆さんに言っていただきたいですね。うん、
僕的にはやっぱね、あのベースが、田淵さんのベースがすごい好きなので、
はい、もう僕も彼が大好きで、
配信で聞くときもぜひね、後ろであのビービービービービービーって鳴ってる音をね、よくよく聞いていただいて、
もう本当に彼はすごい方なので、ぜひぜひ気になる方はユニゾンスクエアで聞いていただきたいですね。
はい、Apple Music とかではね、初めてのユニゾンスクエアガーデンとかもね、作ってありますんで、はい、
うん、
まあ、その辺から聞いていただいてもいいと思いますし、
はい、
はい、というわけでですね、なんかユニゾンスクエアガーデンの方が熱く語ったんじゃないかぐらいですけど
そうですね、なんか周りの人に何か言われそうで怖いです
いやいや全然全然MCU が好きな人のね、他に好きなものももちろんね、
はい、
ぜひね、皆さんには入っていってほしいので、
はい、ありがとうございます。
というわけで、 はい、深夜さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
リモコンラジオは YouTube のほか、ポッドキャストや Spotify でも配信中です。そちらでお聞きいただいている方も、ぜひ YouTube の方でチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。番組の Twitter もやっておりますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。ハッシュタグリモコンラジオ、カタカナ7文字でリモコンラジオの方で番組の感想もお待ちしております。いやー、はい、ユニゾンスクエアガーデンは僕も大好きなバンドでってまた言ってるんですけども、いや本当にね、この、僕も私もマーベルズは、まあそのマーベルの話もするし、そのマーベルが好きな人の好きなものの話もしてもらうみたいな感じのコンセプトでやっておりますので、皆様ぜひぜひ、MCU にもね思いを馳せつつ、ユニゾンスクエアガーデン、まあ、サブスクとかで聞けるんで、ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。はい、ではまた次回のリモコンラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。
今回のリモコンラジオいかがだったでしょうか。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回もお楽しみください。さよなら、さよなら、さよなら。